すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して、渋谷クラブクロール、ロックラッシュレディオ。続いては、
ジョン・アルスのスペースキャッツ
レディオ。今週もリモートでのご出演です。ジョン・アルスさん、こんばんにゃ
ー。こんばんにゃ
ー0.5 くらいの時差が
、はい、まあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あるね、うん、今日はどちらに
大丈夫ですね、
はい、ね、
はいはい、
さあ、ジョンさんに今回もスペーシーな曲を紹介していただこうと思うんですが、
はい、
どなたのどんな曲でしょう。
今日はあれですよ、バディ・ホリー。
おー、うん、いいじゃないですか。
いいでしょ、
うん、いや、バディ・ホリー最高ですよ。
ですよね、うん、この間あれですよ、ヴィンセントというバンドを紹介したじゃないですか。
はいはい、
で、あの時の曲はカバトットだったと、
うん、
あ、カバトットというのはカバーという意味でございます、はい、
と、それがバディ・ホリーのレイボンだったということでね、
うん、
そのやっぱバディホリーも紹介したくなってしまったりなんかしちゃったりなんかしちゃったりなんかしちゃったりなんかしちゃったもんで
分かった分かった、うん、いや、いいと思いますよ、バディホリー。
なんかジョンさんって滑舌いいんだか悪いんだか分かんないですよね時々すごい
あ、まあ基本悪いと思いますけどね
基本悪いですよ
私なりに
君のバディはノーバディーノーバディ
ー、あ、私がいけない、変なこと言っちゃった私が、じゃあ、うん、そのバディホリーのジョンさんが好きな曲をということなんですね。
そうですね、
まあ、とりあえず曲聴かせてください、
はい、わかりました。じゃあね、いい曲を紹介します。バディホリー That's What They Say。
バディホリーで That's What They Say でした、
はい、いや、名曲ですよね
名曲ですよね、うん、そんなバディホリーの中ではそんなメジャーの方でもない、
うんうん、確かに、
あ、そうなんだ、
そうそう、う
ん、
ただこの曲はね、日本のあのカビリーバンド代表のブラックキャッツというバンドがね、多大なるインスパイアをされてた、
うん、
曲ですね、
はい、
ブラックキャッツの方を先に聞いてましたからね。当時そんなバディホリーって言っても有名な曲しか知らなかったんで、
うん、
うん、そっちが先だったりはするんですけどね、これやっぱいいですよね、
うん、まあ、でもね、バディホリーもね22歳でね亡くなっちゃうんだけれども、はい、
あ、そうですよ、うん、もう ね、
でも本当活動期間がね本当短かったのに、たくさんの名曲とね、その後々のバンドに影響を与えてますもんね。
大きいですよね本当に、
うん、
バディホリーさんがもしこの状況を知ったらどう思いますかね。こんなに年数経ってこんなに浸透して世界中で今もこうやってね、うん、ジョンさんが紹介したりして、なんだあいつはと思いながらジョンさんを見てるのか
あれはなんだみたいな、
ね、
もう 歌じゃなくても声引き出ちゃいましたね、
いや、ジョンさん今週も素敵な一曲ありがとうございました。
今ジャガーって言った？
うん、言ってない、多分自信ないけどジョンさん、また来週。
また来週、
はい、また来週、
はい、ジョンさんどうもありがとうございました。
ピュッフー、また来週
私の手で運んできた命だ。
Yeah.
グーミーデジタルシングル運命。
ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。今夜もよろしくお願いいたします。今日はね、最近何かと話題のあのエージェントというね、なんかワードがいろいろ飛び交ってますけど、まあこのエージェントについてね、ちょっと簡単に話してみようかなと思いまして、まあ、あのエージェントってね、結構欧米というか、まあ、特にアメリカなんかではよく聞く、ね、あのシステムなんですけど、まあ、日本はこうプロダクションというのがあって、まあ、アーティストさんとかが、まあ、そこに所属して、まあ、あの、まあ、分かりやすく言えば、まあ、例えばそこが全部契約をしてタレントさんとの契約と例えば仕事の契約とかも全部してもらって、まあ、マネージャーさんがついて、で、なんだろう、多分お仕事が決まると、まあ、CM でもテレビでもそこに全部お金が会社に入って、そこからタレントさんが歩合だったり給料でお金をもらうというのが、まあ分かりやすい感じなんだけど、エージェントの場合は、まあ、あのシステムは似てるんだけども、基本的にその仕事とかは、まあそのエージェントが一応窓口になったりすることが多いんだけど、そのギャラとかその支払われるお金、まあスポーツの選手もそうなんですけども、契約金とかは全部本人の方が、あの交渉はエージェントがして、お金の方は本人っていうか、タレントさんとかアーティストさんとか、あのスポーツの選手の人たちがもらって、そこからそのエージェントの方に、まあ決められた額、大体ね、なんか 10% ぐらいっていうのが相場らしいんですけど、まあ、それをあのそのエージェントの会社の方に支払うというような感じなんですけど、まあ、何が違うかっていうと、まあ、お金のことだけではなくて、やっぱりね、この何かあった時にタレントさんとか自己責任というか、そのなんだろうな、あのトラブルがあった時に自分たちで交渉しなきゃいけないとか、仕事の内容とか細かいことも自分たちで話していかなきゃいけないっていうのがあるので、そういう手間がね、やっぱりね、まだ日本にはあまりこう馴染みがなくて、あのやっぱタレントさんとかめんどくさいなみたいな人いると、やっぱり事務所に所属して、まあ、そういうなんか守られた環境でやるっていうのが一番ね、なんかやりやすいというか慣れてるので、ただ、ね、取り分はやっぱ事務所さんもその分なんだろうな、まあいろいろあるんでしょうけど、7対3だったり6対4だったり折半だったりみたいな感じで、あのね、取り分が変わってきちゃうんですけども、まあそういうところを、まあ、手数料として考えられるのか、まあ自分のことをいろいろ守ってもらったり、まあマネージャーがつけてもらって仕事に集中するって人は、まあ、どっちを選ぶのかなってなかなか難しいんで、まだ日本の場合は最近そういう風潮にはなってるけども、まだまだちょっとなんか馴染みがね、あの薄いので、まああと10年ぐらいしたら、まあ、そういうふうな形になっていくのかなと思いますけども、まあ、今ちょっとね、まだその途中というような感じですかね。
それではここで一曲お聴きください。ディープスでバックアンドフォース。
No.
ディープスでバック&フォースでした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご確認ください。エアリーズエンターテインメントの梶井渡辺でした。また来週。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分。お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米とゆいの今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分史上最高の自分映し出すような晴天の中で、
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドヨネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢ゆいです。
このコーナーはプロレスラーの私ヨネとアイドルのゆいちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、ゆいちゃん、など今日はですね、お出汁の日。
お出汁、
はい、お出汁飲んでますか。
飲んでも、お出汁って飲むものなんですか。
お出汁いきなり飲まないかもしれないけど、プロレスってやっぱちゃんこが、お昼間ちゃんこってまあ鍋ですけどね、はいはいはい、作るんで、うん、まあいろんな味があるんですけど、はい、最初だし取って、でそこからの野菜とかにお肉と入れてくんですけど、
そうなんですね、
外国人レスラーとかはやっぱりそのだしを取るっていうのはあんまりないのか、はい、
うんうんうん、
なんか例えば味があんまり、まあ、水炊きちゃんこだとすると、はい、だしだけ取ってあとはポン酢とかで食べるんですけど、うんうんうん、いやもうだしだけでいいみたいな、そのまま食べるの味あんまなくねみたいな。
そうなんだ。
この出汁となんか野菜と肉の染み込んだスープがうまいみたいな、まあ、私の英語の読解力あってればそのようにそのように言ってるんですけど、
そうなんですね。
そうなんだと思って、出汁ないんかと思ったんだけど、
まあ、確かに日本ですよ ね、
うん、ね、お出汁をねちゃんとわざわざね、例えばカツオで取るとかね、カツオ節で取るとかね、その昆布で取るとかね、なんかやったことありますか、うん、そういうの、お出汁を取る、ま
あ家庭科の授業で、
ある
やったことあるかなぐらいですね。
そのレベルですか、はい、お家だとやっぱりそのわざわざね昆布とか出し取るってね、なかなかねちょっとめんどくさい感じはしますけどね、本当は簡単なんですけどね。
あ、そうなんですね。
ちょろっと入れるだけなんで。
え、あれですか、お湯に入れてればできるもん
です
か、
う
ん、
そうです、そうです。
あ、そうなんだ、
はい、
だ
しの取り方面白いですね。そうなんですよ、なんかめんどくさい感じしますけど、
なん
かだから、ほら、だしの、だしの素みたいなのあるじゃないですか、
はいはい、ありますね、
これ入ればいいみたいな、うん、それじゃなくても全然、
そうなんですね、
いいんですよ。あの昆布ポンと置いて、はい、あの入れてそれで沸騰させれば、まあ、だし、
出るんですか、
昆布だし、
すごいな、だし、はい、
だずっと入れとくとえぐみが出ちゃうし、はい、早めに揚げてもいいしみたいな。私もずっとあのちゃんこ版してやっぱりそういうの作ってたんで、はい、
なるほど。
そうなんですよ。もう出しとれよとか怒られちゃう。出し聞いてねえなみたいな。
結構こだわってあるんですね。
あのね、やっぱり練習終わって疲れてるから、はい、うん、こう食べ物のがね、美味しければ美味しいよって入っていくじゃないですか。
あ、まあ確かにそうですね。
もうそれが全部自分の体になるんで、もうなだったら美味しいの食べたい。
すごい。
そう、自分で作らない先輩たちが大体怒るんですよね。まあ、まあそういうのは皆さんね、時代なんでね。そうなんですよね。だし。だし効いてるなって思う食べ物とか思い浮かべます？
だし効いてる
な、だし効いてるねみたいな。
まあお味噌汁、
お味噌汁ね、うん、あ、お味噌汁はまあそうですね、だし入れますね、
うん、そうですよね、
はい、
お味噌汁
オンリー、お味噌汁オンリー。
何ですか、だしが効いてるものって。
いやでも何でもだし入れるんじゃないですか。
え、ラーメンとかもですか。
ラーメンは
だし、でもラーメン、うん、取りますよね、豚骨とかで。
そうそうそう、
あれ出汁なんですか。
出汁というか、まあ、豚骨スープですからね。そう、まあ、出汁といえば出汁かもしれないですね。
出汁ですよね。
そうですね、もう欠かせないんじゃないですかね、出汁ね。
欠かせないんだ。
欠かせないですね。じゃあもう今度ね帰ったらね、うん、ママが料理作ると、あ、パパか、はい、料理作るとパパ今日何出汁って本田氏離婚出汁って歌うかもしれないですよ。パパが軽快に
パパ絶対歌わない。
歌わないですか。
パパ歌わないですね、そんな。
ゆうゆう、本当歌うよとか聞きながら。
誰 出た。
そうそう。
出た、誰だろう。
そう、誰だか分かんないね。誰だか分かんない。イーちゃん、イーちゃんパパのね、真似ですけど。
そうか、出汁取るのかな。
取ってると思いますよ。
取る時もあるでしょうね。
うん、あると思います。それとですね、話は変わりますが、今日はなんとですね、中国から上野動物園に2頭のパンダが送られた日ということです。
へえ、そうなんだ、はい。
カンカンとランラン。
へえ、はい、知らない。
リンリンランランじゃないですよ。
あ、なんかいるんですか。
リンリンランランは歌詞じゃなかったですかね。
そうですね。そうです。
カンカンとランラン。
へえ。
そうなんですよ。全部もうほとんど日本にいるパンダは中国からのパンダ。
そうなんですか。
そうです。返さなきゃいけないんですよ。
なんで名前が続くんですか、はい、そのパンダって。
カンカンとかですか。
シャンシャンとか。
リンリンとか。ああ、シャンシャン知ってる。
シャンシャンは知ってますよ。
お、シャンシャンは。
知らないです。
シャンシャンはいないか。
いないんだ。いないんだ、ションション。
いそうですけどね。いそうですけどね。
なんで続くんですかね。
なんでですかね。
花子とかじゃダメなんですね。まあ、中国だからなのかな。
動物、日本でいるパンダはそういう名前の子いるかもしれないな。
ちょっといるんですか。
いや、ちょっと今、調べてなかったな、そのままで。やっぱりなんかそういう、もともとね、中国でそういう名前のパンダたちが多かったってことなんじゃないかな。
うん、そうなのか。
じゃあもしゆいちゃんがつけるとしたらどういう名前ですか。何々ですか。
パンダだから、
うん、パンパン。
いやいや、そんな名前、そんな単純な名前にしないですよ。
いやだってパンダだからって言うから。パンダだから何ですか。
パンダだから、はい、モノコとか。
モノコ。
モノコ。
不思議。
モノクロだから。
モノクロだからね。
モノクロだから。
今でも重ねて言ってほしかったな。モノコモノコとかそういう。
モノコモノコダッサ。
いやちょっと。ゆいちゃんのが重なったらダサなっちゃうってことだよ。そしたら。
で、だから重ならなかったんですよ。
あ、そうです
か。なんかモコモコもしてそうだし。
ああ。
かわいい名前。
モノク。
モノコ。
モノコか。
モノコ。
ああ、じゃあ俺、アフアフにします。
ヨネさん要素強いですね。
そうですか。やっぱ分かっちゃった、アフロ。
ヨネさん要素が強い。
あ、ゆいゆいがいいじゃん。
あだ名でありそうですね。
あ、いいですね。あ、うん、パンダのほら、名前募集とかやってるから。
あ、やってみようかな。
アフアフとゆいゆい。ちょっとね。
ちょっとアフアフ絶対不採用ですよ。
いや、ゆいゆいだってそんなこと言ったら。
いやいや、
不採用だと思うけどね。
可能性的にはゆいゆいの方が高いですから
ね。アフアフだと思います。はい。グッズはアフロコームだと思います。
いらない
。いらないですか。
いらない。
いやー、欲しいと思いますけどね。
需要ほぼないです、
ね。そうですか。それはちょっと残念だな、は
い、そうですね。
でもね、こんな話してるとね、やっぱ動物園行きたくなるんじゃないですか。
いや。特には
あ出た出た動物園ね、はい、否定派ですね。
そうですね。パンダも見たことないかもしれないです、ね、実物
は。マジですか。
だってパンダ見るのに並ぶんですよね。
並びますよ。だってパンダを見るんですもん。
それほど見たいものですか。パンダ
見たいものですよ。
そうなんだ、ね、はい、確かになんかパンダってぬいぐるみとかキャラクターにしたら可愛いなと思うんですよ、うん、可愛いです。
目は怖いです
ね。実物なんかちょっと違くないですか。
目怖いですよ。
ですよね、
はい、
実物なんかそんな可愛げなる。
でも想像してくださいよ、はい、ゆいゆいって名前がついたパンダ見に行くでしょ。
いや行かないですね。
行かない。そのとおり行かないの。
行かない。
じゃあアフアフだったら余計行かないでしょ。
行かないですね。
まあこれはなかなかゆいちゃんを動物園連れてくるのはね難しいですね。
そうですね。
皆さんね、デートに誘うときは動物園以外でお願いします、
う
ん、
そうですね、お願いします。
ではここで一曲いきましょう。ゆいちゃん曲紹介のお願いします。
はい、北に達也さんで青のすみか。
どこまでも続くような青の季節は四つ並ぶ眼の前を遮るものは何もない。アスファルトセミシグルを反射して君という青は澄んでいる。どんな祈りも。
お聴きいただいている曲は北に達也さんで青のすみかです。
パンダと全然関係ない
ですよ。全然ね、私が最近聴いてる曲ですね。
そうですよね。もうリンリンランランでもなくてね、全く最近聴いてる歌ですね。
そうです、全く関係ない。
これはどんな時に聴く感じですか。
でも1曲目に聴きますね。
1曲目に、
はい、
何の時ですか。お出かけの時ですか。
お出かけ1曲目に聴きますね。
お出かけ1曲目の曲なんだ、
うん、
じゃあね、ゆいちゃんファンの人はね、これをぜひねプレイリストに入れて、
あ、入れてほしい。
お出かけの時にね
入れてほしい。
ゆい、俺も聴くよって心の中で思いながら 決して叫ばないです。
それは別に思わないでいいです
よ。いや、そう、ファンの人ってそういうもんですよ。
そうなんだ。はい、不思議だな。
いやいや、もうだからね、皆さんね、それをね、心に誓って、うん、1曲目で ね、ぜひ聴いてもらいたいなと思います、
うん。ぜひよろしくお願いします。ということで、北に達也さんで、青のすみかでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね。
ちょっとお出汁を取った料理作ってみようかな、う
ん、いいじゃないですか。
いや、 やっぱり日本食作れるようになりたいんですよ。
わ、それは素敵ですよ。
和食
いいですよ。
和食作りたいんだよ
な、うん、だって今ね、味噌汁しか思い浮かんでないわけだからね、うん、まあ、味噌汁ももちろんね、ザ和ですけど、
はい、
じゃあこれからね、じゃあ何を作るんだろうな、楽しみですね、
まあ、まずお出汁の料理を調べるところから始まりますけどね
何が出汁になるかっていうのもね、うん、
あ、そうですね、確かに。
そうですね、
そっから始まりますね
道のりは長いですね。
長いですね。
長く発展しないですけどね、うんうん、まあ、ぜひ、ね、そういうのもね、あの SNS とかね、
うん、
げてもらったら、ね、
作ったらあげますんで、
ね、え、毎回味噌汁だけかもしれないですけどちょっと皆さんね、
いや、でも味噌汁にもいろいろバリエーションがあるかもしれないですね。
素晴らしい。でも出汁の取り方一緒。
一緒
まあそこからね、料理始まりますから。
そうそうそう、始まります。
皆さんもね、楽しみにしておいてください。はい、このコーナーではリスナー参加のメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん、何か告知があるお願いします。
はい、アンタイトル次回の定期公演は11月の8日水曜日に青山リズムさんにて開催します。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。
お願いします。ノアの方はですね、11月24日金曜日、後楽園ホール大会ございます。夕方6時半スタートです。皆様よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと
アンタイトルの藤沢ユイでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
まだ息をして生きているだけでわかる、呼んでいる、まだ呼ばれているんだ。
ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。 Gラッシュのゲストは久しぶりにニューロティカの井上敦史さんに来ていただきました。あのリモートでは何度も何度もコロナ禍に出演していただいたんですけど、このスタジオでお会いするっていうのがもう何年ぶりなんだろうって思いました。そういう日がね、いつ来るんだろうって思ってたんですけどね、あ、来たなって、ゲストの方をお迎えするたびに、あ、会えたって、まあアクリル板っていうかあれがあるんですけどね、真ん中に仕切りはあるんですけど、それでも同じこの空間でお話ができるって幸せだなって思いました。ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどなどお待ちしています。詳しくは番組のホームページご覧ください。ロックラッシュレディオで検索お願いします。ロックラッシュでも出てくるようにもなりました。ただロックだとね、全世界のロックが出てきてえらいことになって、探すのがね大変ですので、ロックラッシュまたはロックラッシュレディオで検索お願いします。それではグーミーの運命を聞きながらお別れです。お相手はユッキーこと伊藤由紀でした。
See you next week. バイバイバイバイ、山瀬もびです
昭和
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブフロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。